237ページをご覧ください。括弧8、総合マネジメント体制強化加算についてご説明します。令和6年度介護報酬改定により、地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取り組みを評価する、新たな区分が設けられました。当該加算を算定するにあたっては、利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて地域の行事や活動等に積極的に参加することが必要です。また、地域における活動が行われていることが確認できるように記録してください。地域の行事や活動の例は記載の通りです。事業所の所在する地域において一定の理解や評価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取り組みは、実際には地域の実情に応じて様々なものが考えられるため、あくまで例示となっています。また、地域における活動は一定の活動を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識を持って取り組むことでも要件を満たします。これらの取り組みの確認は、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録等で確認しますので、必ずしも加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成する必要はありませんが、書類の整理をしておくようお願いします。次に241ページをご覧ください。括弧9、認知症対応型共同生活介護における留意事項についてご説明します。1、生活機能向上連携加算について。生活機能向上連携加算1を算定するにあたっては、理学療法士等が利用者の ADL やIADL を把握した上で計画作成担当者に助言をし、それらに基づき、計画作成担当者が計画を作成します。また、計画作成から3ヶ月経過後に、利用者と理学療法士等に定期的に報告する必要があります。次に、加算2については、理学療法士等が認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した上で、計画作成担当者は共同して計画を作成する必要があります。加算1、2の計画については、あ、い、う、への内容を記載し、達成目標は数値を用いるなど、可能な限り具体的かつ客観的な設定をするようお願いします。2、共同生活住居ごとの職員の配置について、介護従業者の勤務の体制を定めるにあたっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮してください。これは、利用者の精神の安定を図る観点から、担当の介護従業者を固定するなどの、継続性を重視したサービス提供に配慮すべきこととしております。共同生活住居ごと、職員が固定されていない事例が見受けられますので、職員と利用者が馴染みの関係を築けるよう、共同生活住居ごとに職員を固定した配置をお願いします。